時間になりましたので礼拝を始めます。はじめに御言葉を持って礼拝を始めさせていただきます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。彼らを国々から東から西から北から南から集められた。彼らは荒野や荒れ地をさまよい、住むべき町へ行く道を見つけなかった。飢えと渇きに彼らの魂が衰え果てた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。また彼らはまっすぐな道に導かれ、住むべき町へ行かせられた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。まことに主は乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされた。闇と死の影に座す者、悩みと鉄のカセットに縛られている者、彼らは神の言葉に逆らい、意図高き方の悟しを侮ったのである。それゆえ主は苦役をもって彼らの心を低くされた。彼らはよろけたが誰も助けなかった。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。まことに主は聖堂の扉を開き、打ち砕き、鉄の貫抜きを粉々に砕かれた。アメン。では賛美をします。ハレルヤ、神の聖書で。
賢いより鍛えて生きるもの と死にある者とを裁き様は、我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
では、講読文の6番です。朗読文の6番、こちら司会者が、奇数節を皆さんで偶数節を交互に読んでいきます。朗読文6番詩編15編、主よ、どのような人があなたの幕屋に宿り、
聖なる山に住むことができるのでしょうか。
それは完全な道を歩き、正しいことを行う人、
心には真実の言葉があり、
舌には忠誠を持たない人、共に災いをもたらさず、
したい人をあざけられない人、
主の目にかなわない者は退け、
主を恐れる人を尊び、
悪事をしないとの誓いを守る人、
金をしても一足を取らず、
賄賂を受けて無実の人を陥れたりしない人、
これらのことを守る人は常しえに揺らぐことがないでしょう。アーメン。
では、鹿のようにお賛美します。
私たちの神もなく、あなた他に私たちの幸いもありません。今日もあなたの聖なる地、ここにイエス・キリストの血潮によってあがなわれて這い取られた者が、あなたを愛して、あなたを尊び、あなたを礼拝をします。主よ、あなたは今日も私たちに注いでくださる、その聖霊によって私たちを満たしてください。聖霊によってキリストを重ねきて、油を注がれた者として、キリストの一部となって、天の父の神様が一番喜ぶ、まったき礼拝を、感謝を、アーメンを捧げることができますように。聖霊と父を私たちを清めてください。私たちの唇にあるのはただあなたの御名のみ。私たちはあなたを愛し、あなたに愛されたゆえに、唇にあるすべての偽りを、虚しい言葉などなどを全部退き捨てました。今日私たちがあなたの御前に立つとき、ただイエス・キリストの中にある命として立ちます。イエス・キリストのロイヤルホームを着せられて、私たちはあなたの御前に行きます。今日私たちは心の底からあなたを慕い求め、あなたを賛美し、あなたを敬い礼拝をする時、主よ、あなたの御国を私たちに与えてください。この地上ではなく天上においての私たちの礼拝が、天の君前とともに、先にいた生徒とともにあなたに捧げられますように。主よ、あなたが私たちの大祭司となって私たちの礼拝を見つけてください。今日もあなたの御言葉を扱って届けている、あなたの働き人の上にあなたが油を注いでください。その口を通して語られた全ての御言葉が、あなたの命であり、真理であり、慰めであり、癒しであり、祝福であり、真理と啓示の霊でありますように。語る口を血潮で濡らしてください。聞く耳と心を血潮で塗ってください。いただくものも、いただくものも主にあって、ただアーメンと、あなたを受け入れ、あなたに服し、あなたを褒めたたえますように。彼の地において主を、私たちと共に礼拝を捧げている兄弟姉妹をあなたの御手にお委ねいたします。あなたの命がこの御言葉を通して滝のように注がれて、主よ、命に富んで、恵みに富んで、感謝に富んで、イエス・キリストに富むものとさせてください。彼女における兄弟姉妹の霊も心も思いも、主イエス・キリスト、そのイエス・キリストで満ち満ちますように。イエスよ、 말지마요지금과은대는단시간도구도모이때오도록히감사시주님의고가에수도가주시마아나타가와시다치노私たちの賛美です私たちの真実でそのイエス様を通って今日も捧げる全ての礼拝が地上における全てのアーメンとともにあなたに栄光を築くことを感謝して今日も安息を私たち一人一人に与えてくださった天と地とその下に置いて誰も逆らうことができない全ての信じる全ての信じる者の主でありイエス様の皆によって感謝しておりました
アーメン。
では本日のメッセージに入ります。マルコの福音書の7章の5節からお読みします。マルコの7章の5節から13節まで。パリサイ人と律法学者たちがイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか。イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言している。予言をしてこう書いているが、まさにその通りである。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。また言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを守るためによくも神の戒めをないがしろにしたものです。モーセはあなた方の父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。それなのにあなた方はもし人が父や母に向かって私からあなたのために挙げられるものはコルバン、すなわち捧げ物になりましたと言えば、その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。ここまでです。イエス様はパリサイ派の人たちとよく議論をしました。パリサイ派の人たちがふっかけてくるからです。それに対してイエス様は素晴らしいお答えをなさったり、また、素晴らしい例え話を持って、そのパリサイ派の人たちが知る以上の豊かな神様の奥義を知らせてくださっておりました。さてパリサイ派の人たちは、弟子たちが昔の人の言い伝えを守らないということで、責め立ててきました。昔の人の言い伝えです。決して御言葉を守らないということではなく、昔の人の言い伝えということで、その議論の取っかかりを掴んできました。それに対してイエス様は、どのように答えたか、お読みした通り、まずイザヤ書の言葉、パリサイ派の人たちは口先では敬っていても心は神様から遠く離れていると。彼らは人間の教えを教えとして教えているから、こういうふうに言いました。神様にとって大切なことは人間の教えではなく御言葉です。人間は御言葉をもとにして、それを展開して学問的に、人間の頭に入りきるようにブレイクダウンして、そして小さくしてしまうことがあります。昔ではこの昔の人の言い伝え、 現代では、まあ、神の言葉を人間の頭に収まるようにする神学とでも言いましょうか、そういったものによってこれが神の正しい解釈である、これに従え、これに従わないものは異端だ、そういうふうに教えている人たちは現代たくさんおりますね。しかし皆さん一人一人が学ぶべきは神学ではなく御言葉です。皆さん一人一人が従うべきは神の霊イエス・キリストが皆さんのうちに住んでおられるイエス・キリストに皆さんは従うべきです。人間の編み出した学問はパンダネのようにですね、イースト菌のようにパンの小麦粉の中にピッと入ってきて、そして全体を膨張させて、そして最初はこんなちっこかったものがあたかもこんなでかいかのように、神様の教えは単純だったのがあたかも複雑回帰であるかのようにしてしまうのがその人間の教えです。そうして人々を神様から引き離してしまいます。なんか神様はとても難しそうなお方だ、厳しそうなお方だ、何かそれを信じたら変なものを負わされちゃいそうだ、そういうふうにして、まず神様から人の目を引き離し、そして人間にその興味を持っていかせてしまいます。大人がよく子供にこっちだよこっちだよって言っておもちゃを見せて、そしておびき寄せますね。そんな感じで変な方向に、まあ大人はいいんですけれども悪魔がそうやって純真無垢な人間を変な方向に引き寄せようとしてしまいます。人間の教え、人間のその昔からのしきたりとか、そういったものは結構私たちの身近に浸透しております。結構気づきにくいんですよ。そしてその人間の教えに浸りきっていることが結構心地よいんです。そしてもっともらしく見え、あるいはかっこよく見えます。最近の映画で一貫してよく見れる、テーマとして、まあ、神はいらない、神にはならない、人間万歳、人間十分みたいな、そういう思想が結構見られるんですけれども、とにかくかっこよく見えます。でその具体的な例を、皆さんに今体験していただこうかと思います。例えばですね、第二次世界大戦の時に、ヨーロッパでナチスドイツが、台頭しておりました。その時、オランダにユダヤ人が、結構たくさん行ったんですけれども、一部の勇敢なオランダ人たちはそのユダヤ人の命をかくまうために、隠し部屋を用意 しました。そして、ナチスドイツ その兵隊が来た時にここにユダヤ人がいるだろう、出せで、勇敢なオランダ人たちはここにはいません、他を当たってくださいってことで、かくまいました。さてここで、問題です。聖書には偽ってはならないと書いてありますけれども、この勇敢なオランダ人たちは神様の前に罪ありとはされたんでしょうか。こんなことは結構疑問にも上らないですね。当たり前、そんな神様がそんないいことした人を裁くの、そんなことする神様ってどうなのって思うかもしれません。しかしですね、聖書には偽ってはならないとちゃんと書いてあります。そうである以上、たとえ人の命をかばうためであろうとも、嘘をつくという罪を彼らは犯したわけです。さあここで今皆さんの心の中で湧き起こった感情に目を留めてください。皆さんこう反論するかもしれません。罪のない人の命を助けたその功績は大きいでしょ、身の危険を犯してまで、自分の命の危険を犯してまでその兵隊に対処した勇気はどうなの、その勇気称えられるべきじゃない、 あるいはですね、聖書を持ち出してこういうことを言うかもしれません。聖書の中には確かに、嘘をついてユダヤ人をかくまった記事があります。ずっと前ラハブのお話をしましたね。ラハブが兵隊に嘘をついてユダヤ人2人をかくまいました。また、ダビデも、ミカルが嘘をついて、ダビデは床に伏せてますって言ってベッドに、ダビデの代わりにあのテラフィムっていう像を置いて、そしてダビデをかくまいました。聖書そういうことを言ってるでしょ、どうして嘘をつくのが悪いの、まあ、そういうふうにも言うかもしれません。あるいはですね、ここにユダヤ人がいますって本当のことをじゃあその時言っとけばよかったの。そうやってじゃあ人の命を差し出してでも本当のことを言うべきだったの。そういうふうに、言うかもしれません。これらのことはもっともらしく聞こえます。そして、人間の勇気を称えるために嘘をつくことが、ヒーローのように、見えますけれども、でここで、皆さんの心の中に起こった変化に目を留めてください。こういう議論、こういう人々の良し悪し判断は皆さんをあるところに閉じ込めます。いいか悪いか、嘘をつくか本当を言うか、そういう白か黒か、そういう善か悪かっていうところにまず人を閉じ込めます。それ以外は考えないことになります。嘘をつくかつかないべきかっていう、またですね、御言葉から目を背けさせます。御言葉からふって目が離れましたね。御言葉はどう言ってるかじゃなく、人間的な心の中でどう気持ちよいかっていう方に皆さん目を向けた方もいるかと思います。またですね、そうして人間第一主義に走らせたがります。このように議論っていうのは結構、そういう性質があるんですよ。神様の御言葉から引き離させる、そういう力が。イエス様の嫌われた人間の言い伝えっていうのは、そもそも何が人間の言い伝えっていうのかわからないものなんですよ。イエス様は人間の教えを教えとして教えています。あ、そうか、イエス様こう言うから、じゃあ人間の教えではなく御言葉に目を留めればいいんだって言いながら、その人間の教えに結構皆さんはわからないものなんですよ。で、それ人間の教えに従っているか、それとも御言葉に従っているか、私たちは 常に点検しているべきです。人間の感覚によって、物事を判断してはいけません。飛行機を操縦するときですね、計測飛行っていうのがあるんですよ。あの 目の前のパネル、あの気圧とかスピードとか燃料とか、あるいは、方角とか、そういったものだけを頼りにして、目に頼らず、あのコックピットの窓の外から見える風景によらず、その計器類だけを見て飛ぶ飛行を計器飛行と呼びます。これたとえ目の前が真っ暗でも、また雲で何も見えなくても、それによって私たちは パイロットは飛ぶことができます。それと同じように私たちも目の前が暗くても、また雲に覆われていても、御言葉という契機を見ながら私たちは飛ぶことができるんです。私たちは常にこの契機飛行をしているべきであり、そして御言葉に対する私たちの正しい対処方法は、はいははい、いいえはいいえ、それ以上のことは悪いことから来ます。さて今持ち出した例で言えば、それはとても神様は厳しいかのように見えます。じゃあ嘘をつくべきかつかないべきかっていう、私たちはその罠に一瞬陥りました。神様の対処方法は実は全く違っています。前に進むか後ろに後退するか、自分の道で どこに切り開いていけばよいかではなく、救いというのは上から来るんです。上から下ってくる。嘘をつくべきかつかないべきではなく、 どういうお方に身を留めるべきかっていうのが私たちの、取るべき対応です。神様の要求は全部守らなければ義とされないんでしょうか。神様が例えば100個決まり事を提示してきて、その100個全部守った、実はそれでも、私たちは義とされないんです。ガラテヤ書の方に後で開くんですけども書いてあります。私たちは行いによっては誰一人義とされることはできません。もし行いによって救われるっていうだけだったら、私はもう当の昔に投げてました。もうこんな教え信じてられるか、こんな誰も救われないです、誰も救われないんです。そう、しかし感謝すべきことに、救いというのは行いによるのではありません。聖書が初めから示している人間の歩む路線は二通りだけあります。まず一つの道は善か悪かを判断して生きる路線、もう一つの路線は命の路線です。私たちは善悪路線ではなく命の路線に移し替えられた者たちです。救いに至るためには、ですからまず御言葉をしっかりと受け止めなくてはなりません。嘘をついてはならないということだったら、それをしっかりと受け止めなければなりません。このケースはどうなの、あのケースはどうなんだ、そういったなんやかやによって、そういう、人の目からそらさせるような煙幕に惑わされてはいけません。御言葉の景気飛行によって私たちは飛ぶべきです。自分たちはとにかく神様の基準に到達し得ないのだということを、この御言葉から学んでください。自分たちは嘘をついても罪を犯す、本当のことを言っても、良くないことが起こる、人間どっちにしても罪なんです。人はどっちにしても違反があるということを認めなくてはなりません。まず御言葉は人間は違反があるということを示すところから始まります。ガラテヤの3章19節からお読みします。ガラテヤ3の19、では律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。子孫が来られるまで違反を示すために付け加えられたものです。つまりイエス様が来られるまで人間は違反があるということを示すものです。人間ですね、違反を示されるともうすごい言葉の煙幕によってそれを覆い隠したくなります。例えば、今天聖教会のホームページに立ってるんですけども、ここのパスターはなんだかんだ異端だ、間違ってるとか、そういう書き込みがもしなされたとしてしたら、もういろんなありとあらゆる言い訳を考えついて、そうじゃない、御言葉にはこう書いてある、だから私はこうだこうだ、実際インターネット上ではそのようなクリスチャンによる迫害議論が沸き起こり、何が福音だか分かんない状況が展開されております。私たちはそんなインターネットでわざわざ指摘されなくても違反はあるんです。罪をそんな言葉で覆い隠さなくても、もともと罪人なんです。嘘をついても罪、本当のこと言ってもお前は堅苦しすぎると、まあ、実際今私がここでメッセージしていることは非常に堅苦しいと思われるかもしれないんですけども、どっちにしても人間は違反があるということを、御言葉から分かるということを皆さん今ここでは、知ってください。
アーメン。
でですね、もしも、 与えられている律法が命を与えることができるのであったら、義は確かに律法によるものだったでしょう。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めたわけです。律法上は一体何なのか、このガラテヤの 3-24 にこう書いてあります。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係になりました。養育係です。キリストに導くための養育係がこの律法です。だから私たちは律法をそのまま、はいははいと言って受け止めなければなりません。律法が罪ありといえば、はい私は罪ありますとアーメンすればそれで楽なんです。そんな言葉の弾幕によって、煙幕によって濁したりするのは逆に心に反しているんです。だからパリサイ人たちはマムシ呼ばわりされたんです。マムシの毒は死に至りますね。そのまま何してないと、血栓によって血を取り替える必要があります。私たちもそんな毒を受けたらイエスの血によって取り替える必要があるんです。
アーメン。
私たちが義とされるのは行いによるではなく信仰によるということを言いました。それエペソの方に書いてあります。いや他にもいろんなところに書いてありますね。信仰によって救われると、その信仰は一体どのようにしてもたらされるんでしょうか。ガラテヤの2章16節、からお読みしたいと思います。人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められる。ここでですね、キリストイエスを信じる信仰によってと、新改訳では書いてあるんですけれども、こちら、ギリシア語の方では、ピスティスクリストと書いてあります。どういうことか。クリストのピスティス、つまりキリストの信仰です。私たちの神様を信じる人間の側から上に向かう、そういう信仰ではなくキリストの信仰です。ですからこれ上から下もあるんです。ピスティスというギリシャ語は、日本語では信仰と訳されてますけども、日本語の信仰というと、あたかも誰を信じるとかいうことは重要ではあたかもないかのように、さも宗教的な心、人間のそういう、愛情、人間のそういう信仰の姿勢を、尊んでいるような、そういうニュアンスがあるかと思います。あたかも清純な乙女がこういうふうにして天を向かって祈っている、その格好が素晴らしい、そういうふうに祈ってる私素敵みたいな、信仰はそういう一方的な人間の側から上に向かうものではなく、神から人間に対するそういう思いやりも、また人間から神に対する、思いやりも、その双方向の意味があるのがこのピスティスです。ですからここで書いてある、あたかもキリストイエスを信じる信仰、自分たちの側だけ その宗教的行いであるかのように考えてはなりません。これはキリストの信仰、キリストの側から私たちに、また私たちの側からキリストに、そういう信仰です。19節から、私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。完了形ですよ。イエス様を信じたら死んだ、皆さんもうすでに死んでるんです。皆さんの人生も終わってるんです。そして、キリストが私のうちに生きておられる、つまり命を変えたわけです。皆さんの生まれながらの人生、生まれながらのそういう生き方ではなく、もうすでにキリストが皆さんのうちに生きている、命の転換です。ですから宗教的な、もう人間、生まれながらの人間的な命によって難行苦行する生き方から皆さん解放されて、もう難行苦行はイエス様が受けてくださったんです。 そしてそのイエス様によって生きるというのがキリスト者の生き方です。今私が肉に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ここもピスティスクリストです。神の御子の信仰によって私たちは生きているんです。私たちは神の恵みを無にはしません。もし、その義が救いが自分と私たちの行いによるのであれば、それこそキリストの死は無駄になってしまいます。キリストの死を無駄にしたいですか？自分たちの頑張りによって救いを達成したいですか？そんな楽じゃない生き方はもうやめた方がよろしいかと思います。皆さんはキリストを信じる信仰によって、そしてキリストの信仰によって生きているということをどうか、今日覚えて帰ってください。つまりです、キリストが全部やってくださったということです。救いもまた許しも信仰も全部イエス様がなしてくださいました。だからイエス様は信仰の創始者であり完成者であると呼ばれているんです。私たちはこの信仰の創始者また完成者なるキリストに目を留める者たちでありたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが全部なしてくださったことを感謝いたします。私たちにはできないことをあなたはしてくださいました。すなわち全てをなしてくださったキリストによって、キリストはただ一度のただ一人の十字によって神様の前に義とされ、そしてそのたった一人の従順によって多くの人たちがその不従順が許されました。このお方こそキリストです。私たちはこのお方にあって生きることができますように。そんな宗教的なうさんくささを振りまきながら生きる必要は全くありません。ただキリストの豊かな命に生きていただく生き方でありますように。あなたが私たちをそこまで愛してくださったその愛を感謝いたします。あなたを褒めたたえます。どうかあなたにあって歩むことができますように。あなたから目を離さず、信仰の創始者また完成者なるキリストから目を離さずに歩ませてください。この祈りを愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では素晴らしい主の御名を掲げて賛美したいと思います。御名を掲げて、 主の祈り、
天に交わる我らの父よ、願わくは今を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になりごとく地にもなされたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何にしようものまでがなり、アーメン。
では最後に祝福の御言葉です。
修法の左下の方、四角の欄に自分の名前を当てはめて皆さん一緒に祈りたいと思います。ではキリストにあってカズヤは神に対して生きるために、立法に対しては立法によって死んだのです。カズヤはキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはやカズヤではありません。キリストがカズヤのうちに生きておられるのです。カズヤが今肉において生きているのはカズヤを愛し、カズヤのために身を捧げられた神のこの信仰によるものです。カズヤの主イエスキリストの名前によって、アーメン。
アレルヤ。ありがとうございます。
ご質問していいですか。
質問なんですか。
そのオランダの、
はい、
オランダの人たちのために嘘ついた、
はいはい、
ユダヤの人たちのために嘘ついたユダヤ、オランダ人たちはどうなってるのか。
オランダ人たちはまあ救われてるでしょうね。
いや、
で
それよりその嘘ついたことについてはどのような始末になっているの、全的に。
そうですね、御言葉には、嘘をついてはならないと書いてあります。ですから私たちも、もしそういうシチュエーションになった場合、取るべき対応の一つとして、神さん、私たちは人の命を救うために嘘をつきました、どうかこのことを許しくださいって祈るのが、正しい対応の一つだと思います。
アーメン。それがね、すごく私ね、もやもやもやもやしてて人命救ったのにこの人たちどうなってるのって、だから命を救うために嘘ついたことは罪だから、それは神の前で正しく、はい、悔い改めなきゃいけないということなんですね。
そうですね。
だから、命を救うために主よ、私たちは嘘をつきました、でもこの嘘ついたことを許してください、ということはちゃんと悔いて、
それが正しい対処です。
そうですよね。
そうそう。で、それで、良くない対処っていうのが、嘘も方便っていう言葉がありますね。これが良くないことです。
そうです。
で、いい嘘もあるんだ、これも人間の教えです。ですから私たちの正しい対処は御言葉にはこう書いてある、アーメン、はいははい、いいはいえ、これが正しい対処です。
ああ、すっきりした。もやもやもやもやしてて、
死後も命あやふやの見ちゃいけないわけだ。白か黒かはっきりそこまで。
そう、
御言葉に対してははいかいいえ、
嘘も方便という言葉が最初にはない、
はい、
だから、嘘ついてはいけないって言ってるんだから、命のために嘘はつきました、でも嘘ついたことには間違いないから、嘘ついたことは悔い改めな
きゃいけない。
アーメン。
アーメン。ありがとうございます
。悔い改めないそのまんまで、とろくなことじゃないんだよ。
そう、悔い改めないそのまま、人間のせ
い。いや、どうしたらいいって、もうどうしよう、命を救ったのに。
あ、それもこの中に言っとこうかと思ったんですけど、よく質問してくださいました
。報告しなきゃ、
ね、すごいね、ちょっとおかしくなってたと思って、よかった質問して、
いや、すみません、私もメッセージ中にそういうことを言おうとしたんですけど、
まあ、なので
お元気でいらっしゃいましたか？